皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツ、パブリック・ドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。本日のゲストは株式会社パシオ代表取締役社長の藤井哲也さんにお越しいただいてます。藤井さん、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
藤井さんは、ミクシーをお辞めになって、
はい、
で、まあ、独立がもともとこれある会社なんですよね。
あ、そうなんですよ。
ですよね、
はい、
で、ふるさとの滋賀に戻って、
はい、
京都とか大阪を拠点に。
あ、そうですね、
はい、
まあ、京都に会社を置いて、
はい、
そして、まあ、関西中心全国展開したいなと、
はい、今日のお話はちょっとそのやっぱ藤井さんがね、うん、
はい、
基本あれですよね、関西でやられる仕事はその就職氷河期世代の対応というか、
はい、
そこをやると。
はい、そうですね。まあ、私自身はその2003年にこのパシオっていう会社を作ったんですけども、
はいはい、
その時その遡ること2年前に就職しまして、
はい、
人材派遣会社に勤めてまして、そこでちょっといろいろ雇用問題に目覚めて、
うん、
で今のこの状況だったらまずいなということから、うん、若年者向けの就業支援会社としてまあ会社作ったんですね。
あ、それまあその当時から。
そうなんですよ、
でその後議員もされてるんですよね。
あ、そうなんです。2011から19ですね。
19、じゃあ8年間。
はいはい、そうです、そうです。
なるほどね。でだからその8年やって自分の意思でパッチ置いてるんですね、1回。
あ、そうなんですよ。
落選とかじゃなくて。
はい、
それがすごい。でまた就職氷河のために頑張ると、
そうですね、まあ、当時その2003年に会社作った時の若年者が今ちょうど年齢が繰り上がってその世代になってますので、
今日はちょっとそこの話を深掘りしたいんですよ。
はい、よろしくお願いします。
ね、いやだって、僕1977年生まれで、はい、藤井さんが
78ですね。
でしょ、はい、だから、まあ、僕ら就職氷河期世代ですよね。
そうなんですよね。
いやなんかそのそこまで、いやもちろんすごい大事なテーマなんですけど、なんかそこまで議員じゃなくなってもなおそこを頑張ろうと思ってるちょっと藤井さんのなんかその、まあ、パッションっていうかね、社名もなんかパシオがパッションから来てるって話ありましたけど
そうなんですよ、
うん、
ダサいですね。
いえいえ、そこからなんかそのなんかちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
なんでなんですか。
いや、そうですね、まあ、やっぱりね、その2年間人材派遣会社で営業してて、まあ、営業って、まあ顧客開拓もするんですけども、
はい、
まあ、あとコーディネートの仕事ですね、
うん、
お客さんと、まあ、そのスタッフさんとの間つないで、うんうんうん、まあ、スタッフさんの日頃の生活であったりとか、うん、まあ、相談を乗ったりとかですね、うん、そういうこともやってきてるわけなんですけどもね、うんうん、そういう中で、まあ、同世代20代当時前半でしたけども、
はい、
非常にそのキャリア形成がうまくいかなくて、例えばその1ヶ月更新とか3ヶ月更新なんですよ、はい、仕事として
それは非正規の場合、
はい、
はい、うんうん、
でキャリアもまあ大して大きな仕事任されるわけでもないし、
うん、
まあ、このままですね、その人たちが年齢上がっていったら、
うん、
どうなるのかなっていうのは非常に不安でしたよね、うん、また、うん、結構ね、その、貧しい人っていうか、
うん、
お世話も結構したんですけども、
うん
うん、結構夜逃げしたりとかですね、
へ
で家がなくなってしまったりとか、
ね、
あ、食べるものがないんだとかですね、そういう人も結構いたんですよ、本当に。
なるほど、当時、
うん
うん
うん、まあ、家庭環境にもあったと思うんですけどね、まあ、そういう人を結構多く見てきて、
うん、
なんとかしたいなっていう思いは強くなりましたよね、
うん、
であと自分の周りもですね、うん、私も大学出てるんですけども、
はい、
まあ、例えば10人ぐらい友達いたら5人ぐらいしか就職できなかった、
まあ、そういう時代でしたよね。
あ、でしたよね、
うん、そうでした、そうでした、
うんうん、だったん でその人たちが今音信不通じゃないですけども、まあ、連絡つながってるのはやっぱり5、6人しかいませんので、
あ、
うん、非常にやっぱり厳しい時代でしたよね。
まあ、そうですね、僕2002年入社なんですけど、
うん、
当時確か 58% でしたから、
ああ
就職率が、
お、
うん、
なら残り4割少しが、
ね、
ですよね、うん、でしたよね。でその後2003年に、ま、ちょうど小泉さん内閣の時に、
はいはい、
あの若年者就業支援事業みたいなのが始まって、
うんうんうんうん、
でそれの下請け事業みたいなことを、まあ、やってきてたんですよね、うん、で一時、まあ、IT バブルじゃないですけどその後の、はい、まあ、景気回復期があったけども、
うん、
またリーマンショックでバーンと落ちたと、
うん
うんうん、いうことがありまして、
やっぱ常に割り送ってるのはあの2000年代初頭に社会人になる年齢層の人たちなんですか。 それともその後ずっとその世代の人たちはずっと割を食ってるんですか。
やっぱり一番割り食ってるのはその世代ですよね。でその後の世代もやっぱり統計データ見ると所得は下がってますよね。
うん、
うん、その前世代というかプレ就職氷河期世代から比べると。ただ、うんうん、
今実際どれくらいいるんですか。いわゆるその就職氷河期世代のなんか対応みたいなのは政策的にも今盛り込まれてますよね。
はいはいはいはい、今全体その世代だけでいうと例えばうーん国の定義でいうと93年から2005年に大学なり、まあ、教育機関を卒業した方、うん、となことで2000万人今日いるんですよ。
2000万人あ、母数が
そうそうそう、うん、でそのうちの、はいはい、今例えば、不本意で非正規で働いてらっしゃったりとか、はいはい、無業状態の方この人たちは50万人以上いるというふうに言われてますので、うんうんうん、まあ相当数はいるのかなと思うんですが、うんまあ、ただ2000年初頭の時には200万人ちょいいたはずなので、まあ、かなりこの15年ぐらいでは減ってきてはきてますね。
あ、減ってるんですね、うん、150万人ぐらいは改善してると、
うん、そうですね。
それは政策で改善してきた。
そうですよね、はい、
経済状況とかではなく。
ああの経済状況です。
あ、経済状況
ですね。経済状況は大きいと思いますねやっぱり。
あ、うん、でじゃあその2000この令和2年度になってでやる政策っていうのは経済政策としてではなくて労働政策としてやるってことですか。 国は。
あ、そうです、う
ん、あ
でもうご存知の通りだと思いますけども、まあ、令和2年度から3カ年かけて、うんまあ、集中期間ということで、うん、就職氷河期世代対策をやっていくと、うん、いうことが決まりましたんで。
どんなことが始まるんですか。
ですね、まあ、民間企業に任して、はい、マッチングさせるとかですね、またはその助成金であったりとかをまあ拡充していく、もしくはそのこれまでなかったんですけども、まあ、自治体とにある程度権限を任して、
うん、
で自治体が民間とまあ組んでですね、いろんな事業をやっていってもらいたいと、
うん、
でそこに結構比較的自由なに使える交付金をこういう、うんまあ、セットすると、
うん
うん、いうなことで、まあ、ある意味権限を自治体任せて自治体が企画してくださいというようなことになってきてますね、
うん、いやなんか僕自身は、2017年の夏に市長選挙に落選して、でその後自分で会社を作って今2個目の会社なんですね、
はい、
で何が言いたいかというと、多分世間的に見ると伊藤さん順調じゃんって見えてるんですよおそらく。
いや素晴らしい。
いや今のところね。だけどそのフェーズフェーズで結構やっぱ不安ってでかいんですよ、
うんうん、
つまり今のこの仕事っていつまでできるんだろうっていう不安と、
はい、
このお金いつまでもらえるんだろうとかってやっぱ あった中で今なんですね、
はいはいはい、
で非正規の方とかって逆に言うとその状態がずっとも続いてるわけじゃないですか。
そうですよね。
そこのフォローって単純に職を紹介すればいいのかっていうとなんとなくどうなんだろうって分からなくて。
おっしゃる通りですね。で名ばかり非正社員みたいな方もいらっしゃるわけじゃないですか、
うんうん
うんうん、だけど実態としては、まあ、あの非正規みたいな仕事をやってる方も多いと思いますし、うんうん、結局はその生活基盤が安定するかしないかだと思うんですよ、
うんうん
うんうん、じゃないと、まあ、ちょうどこの世代段階ジュニア世代と被ってますけどもね、うん、やっぱりその人口問題に関わってきたりとか、うん、将来の社会保障制度の問題に関わってきたりとかしますから、
うん
うん、今が最後のチャンスなのかなと思ってはいるんですけどね、
う
ん、
それ50万人のうち心のケアが必要な人と必要じゃない人とかってなんかこう数字分かれたりするんですか。
いますね。で、まあ、言うたら7割8割ぐらいが不本意な非正規状態にある方ですね、うんうんうん、で残りの方々が、まあざっくりしてますけど引きこもりであったりとか
2割が
ですね。
あ、はい、10万人、
はい、
あ、じゃあその10万人のところだけが、心のケアが必要で逆に残り40万は、マッチングだけできれば成り立つ。
あ、そうですね、あの単純に言えばそうです。
はい、藤井さんがやれるのは どちらって言ったら変ですけど、まあ、全部なんでしょうけど、
まあ、そうですね、自分の専門性からしてもやっぱり非正規の対策の方ですね。
うん、なるほど。それやっぱ職業訓練的な話になるんですか。
そうですね、職業訓練、まあ、実はその自分がやってる会社パシオっていう会社で職業訓練もやってきたんですよ、
はい、
委託訓練事業みたいなのを受け負ったりとか、
うんうんうんうん、
または、まあ、ジョブマッチングの有料職業紹介とかもやってきたんですけどもね、うんうんうんうん、で、うん、そうですね、 まあ、これまで通りの職業訓練だったら、例えば今までやってきたのって結構比較的簡単な OA スキルを磨いたりとか、はいはい、まあ、何日間か受講したら取れるようなその介護の資格を取ったりとか、うんうん、まあ、そういうふうなレベルだったんですけどね、うんうんうん、それであれば正社員であったりとか、その、まあ、安定的な、まあ、就労につけないだろうとは思ってはいるんですよ、うんうん、なのでその職業訓練のあり方そのものもやっぱりその変わっていかなければいけないんじゃないかなと思いますし、うん、感じますね。
その辺の新しい形を自治体に提案していくってことですか？
そうです、はい、
会社として。
そうです、まずは成功事例作らないといけないかなと思いますので、あ、まあ、うん、とある自治体で少しやろうかなと言ってはいるんですけど、
もうそれはなんかもう決まってるとか見えてるんですか？まだ言えないか、
まだあの
予算取ってないし ね
予算取ってないのでわからないんですけども、
ラジオ聞いてる方がどこまでそこわかるかもあるけど、まあ確かにね、はい、予算が取ってない、
大体3月半ばぐらいにコンペがあってっていうような形だと思いますので、うん、まあ、はい、なんとかしていきたいなと思ってはいますけど、
なんか差し支えなければこんなの考えてるってあります？なんか
そうですね、
新しい、
まず、うんと、一番大きいのは私は、機運だと思うんですよ。
機運、
うん、それはその、まあ、対象者そのものが、うん、まあ、まずは心が折れている方が多いですし、はいはいはい、そこをしっかりとケアしていくっていうようなことと、うんうん、もう一つはその企業側ですよね、うん、まあ、例えば官公がしっかり動いたとしても、うん、民間企業がその受け入れなければ全くこの施策って、ね、はい、実効性伴わないと思いますので、はいはい、民間企業がまあ雇用してどんなメリットがあるのかということをしっかりとその理解していくことが重要なのかなと、うん、でそのためにまあ私も人事労務の経験もありますので、うん、どういうふうにすればうまく使えるのか、まあ、戦略ができるのか、うん、をまあしっかりとその普及啓発していくということが重要かなと、うん、まあ、ここは結構、うん、官民連携の中では欠けてる視点じゃないかなと、まあ、私は思ってはいるんですね。なのでちょっと、まあ、まとめますと、対象者向けの、まあ、しっかりとしたそのメンタルのケア、うん、とその民間企業向けの、そのどう言ったらいいんだろう、評価世代を採用した時の、まあ、メリットを感じていただく、そういうふうな活動が重要じゃないかなと思っています。
その採用するメリットはなんか政策的な部分で予算措置はされてるわけじゃないんですか？
ではないんですよ。ただ、先ほども申し上げたその就職氷河期世代、支援加速化交付金というものが年間30億円なんですけどもね、はい、うん、自治体に割り振られますので、うん、これその、まあ、平等に割り振られるわけじゃなくて、その自治体からこういうのやりたいんだけどもっていうようなことで、75% が補助として降りるという、まあ、事業ですね、うん、が始まりますので、まあ、それを使って、うん、まあ、比較的自由に提案できますのでやっていきたいなと思ってます ね。
でも逆に言うと30億しかないっちゃ30億しかないんですね
そうなんです
30億って少ないですよね。
あっという間かなと思いますね、うん、まあ、その状況を見て、まあ、厚労省の方であったりとか内閣官房の方とも比較的、まあ、連絡調整はしているところなんですけども、まあ、2年目以降ですね、うん、についてはもう一回ちょっと検討はしていきたいとはおっしゃってらっしゃいましたので、
あ、じゃあなんかあれですか、単年度で終わる可能性もあるわけですか？
あ、単年度はないです、まあ、うん、あくまで3年間は続きますよね。
じゃあ補助率が下がっていくと、
補助率も下がらないはずだと思います。
いや 75% のままいくと、
額が上がるはずですね。
あ、30億が50億にな
る、で足りなかったら上げるはずですし、
で補助率は 75% のまんま、
だと思うんですけどね、そこはちょっと分かんないですけど、この前聞きに行ったとある都道府県だったらやっぱりね、75% じゃなくてもっと上げてほしいみたいなことは言ってらっしゃいましたけど、
まあ、自治体からするとそうでしょうね、うん、一方でそうするとあれだ なんかその自治体によってはなんですけど、そもそももう地元から雇用が失われてるところっていっぱいあるじゃないですか、
はい、
そういうところって どうするんですか？
やっぱそこはね、地方創生がセットにならないといけないんじゃないかなと私は思ってるんですが、やっぱり経済活性しないとこう生まれないですよね、うん、
ですよね。
なのである意味私は地方創生を加速化するため その公金とセットで、うん、そういうことも考えていけるんじゃないかなと思ってはいますね、
うん、
で国が考えているのはその農業収納ですね、うん、であったりとか、まあ、漁業であったりとか、うん、もしくはその、まあ、物流関係であったりとか、うん、まあ、そういうな分野への就職を考えているみたいなんですけども、私はそこはちょっとうまくいかないような、
なんかそれいや、その、ね、今おっしゃったね、農業とか漁業に携わっている方もいらっしゃるから、ちょっとこう乱暴には言えないですけど、 なんかしんどいところだけを任せるってなんか個人的には違うんじゃないかなって思っちゃうんだけど どうなんですかね。
そうっすよね、まあ、私の父親もその土木建設なんですけどね、はい、今果たして自分が41歳ですけどそういう仕事をつけるのかって無理だと思うんですよ
ねえ、
うん、
体力的にも厳しいですよね。
いや難しいと思いますよね、なのでそれを簡単に、ね、できるとは言えないですし、
いや例えばなんかそのドローン使って農薬散布含めてそういうなんか農業のシステムをなんかやれるとかいう人材ならまだ分かるんですけど、
はい、
旧来型のいわゆる農業 の人が足りない部分をお願いしますっていうのはなんだろう、なんか違う気がしちゃいます僕、
うん、まあ、いろいろ考えてらっしゃるはずです栗も。
なるほどな。
分かんないですけど、けどまあ確かにね、非正規で働いてこられて、まあ、スキルもねない方もないっていうか、 それなりのいい経験積んできてらっしゃる方もいると思うので、
うん、
今話題 その越境的学習効果ですよね、まあ、これまで、うん、まあ、例えば子供を育ててきた経験って、
うん、
まあ、いろんなケアサービスの方に、まあ、使えるでしょうし、うん、まあ、そういうなんか今まで使ってきたその就労以外の経験が仕事に生かせるようになったらいいんじゃないかなと思ってはいるんですけども。
越境的学習
効果、
効果っていう言葉があるんですね。
はい、
へ
ー。例えば、まあ、いろんな、ね、その経験がシナジー発揮して、うん、新しいその成果を生み出すと。
なるほどな。じゃあそこをちゃんとそれは価値だよって言ってあげる存在が必要ですね。
そうなんですよ。ここはカウンセリングとかではなくてどっちかってコンサルティングだと思うんですけどね。
確かに確かに、
うん、
じゃあそこのコンサルフィーみたいなのを例えば自治体からもらいながらこう新しい価値をつけてあげると。
そうです、うん、あ、そうです、そうです。
それはなんか重要な役割だな、うん、それ基本関西を拠点にやるんですか。
そうですね。
なるほど。
で私、まあ、週2、3は東京の方で仕事はしたいなと思ってはいるんですけど、
はい、
残りの3日4日は、うん、はい、関西で仕事します。
うん、それやっぱり、まあね、ご出身関西だし、
はい、
っていうことですね。
まあ、バリバリ関西弁ですいません
なるほどねそっか、
まあ、はい、頑張ってまいります。まあね、今取り組まないといけない課題かなと思いますので、
まあね、就職氷河期世代の、うん、本当ねラストチャンスですもんね、
うん、
まあ、ちょっとやや遅きに失した感じもありますけど、
うん、そうですよね、
うん、けど最後ですよね。
そうですよね、まあ、なんとか伊藤さんも一緒に頑張りましょう。
そうね、いや、まあ、うちの場合なんかそこだけにターゲットほら絞ってるわけじゃないので、
はい、
まあ、関心はありつつもなんですけどね、なんかあと20年経った時にもうね60超えちゃうし、
うん、そうですよね。でその時にはその高度経済性成長期に、まあ、育ったその一億総中流の親世代がいないじゃないですか。
そうね、う
ん、頼る人がいない中で大変だなと思うんですけど、
ほら、はい、もう気づいたらこんな時間ですよ。
おー、あっと、
ね、あっという間でしょ18分あっという間なんですよ。すいません、本当にリスナーの皆さん、こういうことでちょっとそろそろ時間もなくなってきてしまったんで、話は尽きないんですけどね、今日は藤井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、PDC のジャズ・ザ・ドッツ、今日お時間になりましたので、今日の放送は、これで、終わりになります。また来週皆さんお会いしましょう。お相手は皇居を再定義する、PDC 代表の伊藤博隆でした。また来週。